魂の響きっていう、うん、やっぱりその先生のこの20年の思い入れみたいなものがやっぱり凝縮されてる、
はい、
っていうことになるんだと思うんですけれどもね、
は
い、
もともとその魂の響きという、まあ、あの天の弱ということ自体が本当はあの私ちょうど太鼓始めて38年になるんですね。で、まあ、途中その東京の名門のスケルコ太鼓っていうものがあって、そこがプロ集団で日本で初めてプロ集団になったグループだったんですよ。そこを参加させていただいて、当然プロの世界っていうのは当然オリンピック選手もみんなそうですけど、その例えばボクサーでもそうですけど、チャンピオンにならないとギャラが入ってこないという世界なんですよね。だから100人いて残るのは1人だったり、プロを目指したらそうなるんですよね。でも結局その僕らの時にはそのなんていうのかな、まあ、遊ぶことがあまり楽しいことがなかった。だからその和太鼓なんかにこうやると一心不乱にこう入っていけたんだけど、今は情報が過多で、うん、でいろんな遊びがあるし、ゲームボーイもあるしプレイステーションもあるしで別に表行かなくても、うん、で体を動かすってこともしないし、だから割と、うん、まあちょっと外れちゃうかもしれませんけど、あの人と人のコミュニケーションを取ってないなっていう、あの僕たちの時代っていうのは当然その、まあ、まあ僕が番長だとするじゃないですか、そうその弱い者いじめをしてる時にそのしないようにして、で先生も厳しかったし、先生は先生として僕らちゃんとそうやって見てたしね。でそういうなんていうのかな、縦のこの社会っていうのかな、ちゃんと先輩後輩っていうので上の人を慈しんだりとかっていう、その後輩は面倒見るもんだみたいな、そういうまあどっちかっていうとその体育会系なノリがあったんですけど、今はそういうモラルっていうのかな、道徳っていうのを低下してるなっていうのがあって、うん、まあ独立した時に正直言って一番初め食えないから、いろんなとこ当たってて、あんたねこの天の弱なんてダメだよ名前って、ことぶき太鼓とかね、そう結婚式に呼べないよとかって言われて、いや結婚式に出るために独立したんじゃないで、その時にコンセプトがわからない、いや僕らがやりたいのはやっぱり変なね、花は桜、日本人は、うん、山は富士、それでもう なんで桜だって、日本人が庶民が愛してやまないのは桜、なぜなんだって、あの散り際の潔さが日本人の心と共鳴するのって、それが分からないから、日本人に昨日カーネーションとかね、例えばじゃあシクラメンとかだって桜なのっていうところで、でなんで天の弱って、だから先輩たちは当然その先人たちがいくつかの先人たちがいっぱい作ってくるわけじゃないですか、これ伝統というものがあるじゃないですか。でもそれを伝統をそのただずっと継承していくことも大事ですけど、情報化っていうものが出てきて、なんとなく人とよりも画面と付き合ってる方が多い分、とにかく自分たちが先輩が作ってきたことをそのまんまこう受け継いでいくんじゃなくて、自分でもその新しい伝統、だから伝統と創造の狭間で生きていかなきゃいけない。ただみんなが時計回りで回ると混雑するでしょ、しのぎを削るし、でも12時間は右から曲がっても左から行っても一周すれば12時間は12時間であって、だったら俺の時計は反対から回ってる12時間にしたい、そういった意味のマネージャー、人の意に逆らうんじゃないんですよ、で結局自分が好き勝手のことをやっていくわけだから、あまり文句言われたくないなと。だからその戦いのないところでなんとかなコンセプトを出したいなと思ってて、でもともと自分の根っこに持ってるのはソウルビートっていうね、若い時からジャズを聴いたりラテン聴いたりアフリカ聴いたりとかって出て、でもやっぱり盆踊りに帰ってくるわけですね。でその日本人の子たちってやっぱり僕もたまたまブラジル行ったりまあ、アメリカ行って、まあ、中南米行ったりヨーロッパ行って子供たちに教えたりするんですけど、太鼓はどんどん音ってペーンとかドゥンとかで、鐘はキンキンコンキンキンかもしれないし、でも日本人の幼稚園の子たちに太鼓ってドンドンドンカッカで、笛はピーヒャラピー、鐘はチンチクチンって言うんですよ。それ教えなくても知ってるの、どっかで聞いた記憶が必ず、その日本人の血として現れてるものがあって、 それはそうしたいなっていう。だから その英語で書くとまあソウルビートになるんだけど、でもやっぱり魂の響きとして、それをコンセプトにこうずっとこうやり続けてきたっていうのが実際のサムライズの成り立ちですね。
まあよくね、この成し遂げられたような方たちでも通過点みたいなおっしゃり方されますよね。
そうです
ね。もちろんその節目っていうのはあったかなとは思いますけれども、
はい、
あの19年目の演奏とね、
ええ、
僕は初めて聴かせていただいたこの20年目だから感動したわけじゃなくて、ええ、やっぱりそういう感動をねずっとあの伝えてこられたんだとは思うんですけれどもね。
はい、そうですね。あのやはりその20年正直言って今これが実際にお話ししていいかどうかわかんないですけど、あのまだ僕が独立する前とか始めた頃って当然両親がまだ実際私の年よりも全然下で35歳ぐらいなわけですよ、両親たちがね。その時に両親が死ぬとかがんになるとか考えてなかったな何もっていう。でその40を過ぎてからその体のどっかが悪くなりだし、で、まあ、親戚の人が1人2人減っていきとかっていうそういうことっていうのがあのこう身をもってこう知らされていくってことが、ああ年回りなんだなっていう。
でよくわかります
で一つの道をやっていくとあの必ず何ていうか哲学的になるのかな、自分はどうしてこういうさせられてるのかなと。で私事故っていうかそのアクシデントにこう 3回ぐらい巻き込まれてるんですけど、まあ、交通事故も2度ほどあってですね、160キロでこう突っ込んだんだけど無傷だったとかね、それとか、まあ、バイクで突っ込んだんだけど10メートル飛んだんだけど軽いあの骨折で済んだとか、で実際に演奏あの南米のトリニダッドというね、南米なんですけどもね、カリブ海なんですけど、そこで初日にあの、まあ、外務省の仕事で5カ国行かなきゃならなくて初日で落ちちゃって競りからで気を失っちゃったんですよね。で僕これがその傷跡なんですけど、ですぐ手術をしなきゃいけないと。でも自分は意識がなかったもんで救急車の中で意識を取り戻すんですけどね。でああピストルで撃たれたなと思ったの。意識がないんでなんで血がここから吹き出てるのかもわからないし、もう意識がなかったんですよね。でもそれでも次の日すぐまた、特別便であのニューヨークまで行ってで精密検査を受けて、でも脳に障害はないということでまたそのすぐまた取って返してほあの早く包帯したまま最後叩いてましたけど
不死身ない
やいやいや、まあ、そんなことがあったんですね。
やっぱりそういうことで生かされてるんだ、やっぱり太鼓をやんなくちゃいけないんだみたいな。
だからさせられてるっていうのはさせていただいてもらえてるっていうのはやっぱり両親がいて、やっぱりご先祖さんがねいて、やっぱり簡単に言えばその渡辺家というようなと血の一滴一滴がこう何万年ってこう来て自分がこうあるわけであって、それをこう道をやっていくとそれを分からされちゃう時が来るんですよね。あのそれが分からないと作曲とか何をコンセプトにしたらいいかっていう時とかって当然自分の中ではその浮き沈みってあって、まあ、作曲する時は3日目が寝なかったりとかね、でまあ女房から言うと何考えてるの、ご飯食べたらで気がつくとあ10時間経ってたみたいなことってしょっちゅうで、多分どっか変わってるんでしょうねきっと。
でももう熱中して入り込んじゃってるんです
ね。だから集中力はもう精神的には非常にこれ脆いんですけど、あの集中力だけはあるんですよ。もう そこになったらそこだけを考えてっていう、その集中力が鍵かな。でもこういうことをやるには諦めないタフな精神力と、でもやっぱりどっかその弱い部分って、でもほらメンバーにはその弱い部分をみんな見していかないと、人間であるからね。
実はね、あのやっぱりこれ太鼓っていうと稲瀬なとかね、いうイメージがあって、
はい、
これまでもね、先生のプロマイクなんかも 言うと、なんかもっとね怖い顔を想像してたんですよね。それが、あ、優しいね、すごく優しい顔つき、舞台の上でもね、もっともっとなんか厳しいとかなんとかっていうよりね、怖い顔っていうのをね、 ある意味で想像はしてましたですね。でもすごく優しげな顔で、優しげな顔でなんであんなパワーがみたいなね、部分もまああるんですけれども、なんかそういう印象がパッと見た時にね、こちら向かれた時に ね、最初はまあ後ろ向きでしたけれどもね、ほーっていうふうなあれが僕の中にはあったんですけれどもね、
それはもう嬉しいご指摘ですけど、あの多分27歳で独立して、まあ、その時にはきっとその修羅みたいな顔してると思いますよ。だからみんなこの10年ぐらいで、あの、まあ、知ってる人、奈美ちゃん優しくなったね、奈美ちゃんなんとなく乳がんになったねとか、奈美ちゃんなんとなく家族が取れたねとか、なんかそういうふうに言われるのって今日この頃ですね。
そうだったんですね。
10年ぐらい前までは、この頃が育った頃はスパルタ教育でしたから、バチバチバチバチ叩いてましたんで。
でもね、もちろんその頃は存じ上げなかったんですけれども、このイメージとしてね、ええ、もうなんかそんな感じをね持っていたんですけれどもね、 あれっていうのかなんていうのかね、
それ今ね、先輩がおっしゃったように、太鼓屋さん、うちをで太鼓を提供してくれる太鼓屋さんも20年目にして初めて言われましたね、同じこと。あ、前はこんなやったんやだけど、なんか全然違うんだねっていうことをおっしゃってることが全く言ってましたね。ただやっぱりこの3年ぐらいは、まあ親父とおふくろの介護があったんで、でも、もう助かんない命だったんですけども、でそれをこうずっとやってきて、それが抜けたからでしょうね。それでもやっぱり気持ちの中のこう浮き沈みっていうのはすごいあって、うん、それ人にお話ししてもその当事者じゃなきゃわからないことっていっぱいあるじゃないですか。でもやっぱりそのだから今回のその開運っていうその祈りと願いっていうのは、全てその最後のこの百花の一が終わった後に、何かその後世に残しておくもので、自分の親がいたってこと、それはどなたにも当てはまるものじゃないですか。それをまあでたまたま和久井晴美はね、歌を歌った子はちょうどね、肝臓脳腫って肝臓に膿がたまる病気で入院してたんですよ。でまあ勇気づけるのに、で、まあ、二人で曲を作ろうと、で詩はできたから、お前はその寝てないで何か考えろっていうことを、もうやんやんやんやんのこう催促をしてですね、でまあ基本的にはそれで出来上がったようなものなんですね。それからまあ合宿を組んで、でまあ合宿を2回か3回繰り返し、そんでこう、まあ、ワンフレずつこう、もうこういう時はこういうようなニュアンスでさみたいな、そしてこう作り上げたと思うんですよね。
素晴らしかったですね。
いえいえ、ありがとうございます。
あの時に私もはってな
る。でもどっかからこの人からとてもいい詩がいっぱいあるじゃないですか。例えば靖国神社でもその奥にその戦死した方のね、お父さんとかの手紙とかで見ただけで泣いちゃいますよ。でもそれは借りてきた言葉じゃなくて、その自分の言葉として伝えたいっていうのと、それはやっぱり親父とおふくろが言ったことを、まあ、記憶に留めておいて、それをまず全部こう羅列して並べてみて、で一つのこう何ていうかな、詩として、綴ったものですから、だから実際には親父とおふくろの言葉なんですよ。何も装飾がないんです
よ。でもそれが何ていうか、ずっとこの中に入ってきてるからこそね、またそうやってね、表現伝えていくことができるんでしょうけれどもね、
ただその変な話、売ろうと思って作ったんじゃないんですよ。だから残したいと思ってこう作ったもので、だから音楽家の手を入れなかったっていうのもまた あるんですよね。
太鼓というね、この一つのこの な叩くだけみたいなところの中に、うん、あれだけの多彩なねやっぱり表現力があるっていうことを、うん、むしろだけでもまあね感動ではありますよね。
そうですね、
そういうふうな中にまたそういう人間の生き様みたいなものが、うん、表現できたりっていうことは、うん、やっぱり先生がそれまでずっと積み重ねてきたあれが昇華されてきてるのかなっていう気はもちろんねありますけれどもね、
うん、当然そのどの、あの分野の方でもまだまだ当然通過点とは言うでしょうけど、やっぱし僕は僕なりに今その天の尺自体がちょうどこう成熟したなと、20年経ってちょうどまあ成人式を迎えたと同じ、やっとこう人とこうこうにこうこうちゃんと発表できる打ち出しだったのがこう固まったなという気はしてるんですよね。
集団として
そうですね、個人じゃなくて集団としての天の尺のその付加価値っていうのがいる存在、まあ20年間パンプロで食ってこれたっていうのもまあ、ありますから、それが熟としてあの一つの、まあ、いい自信となったなと思いますけど。